松本英子がお送りしているフラワーズ。ここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワークです。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地の旬な話題を生で伝えていただきたいと思います。今日はアルゼンチンのブエノスアイレスとつなぎます。南米大陸の中でも南側にあるアルゼンチン、その首都がブエノスアイレスです。大西洋に接する港町で南米のパリと呼ばれる美しい町なんですね。今日はそのブエノスアイレスに住んで19年、現地でコーディネーターのお仕事をされている相川智子さんにお話を伺います。フラワーレポーターの相川さん、オラ
オラ、ソイトモコ、アイカワデブエノスアイレス、メデディコメホラーレラシオネスエントアルゼンチナ・ジャポネス、ソイインタープレティ、コーディナドラ、イプロダクトラデ、メディオ・ジャポネス。
こんにちは。
こんにちは。
相川さん、今のはスペイン語のご挨拶ですよね。
はい、そうです。こんにちは。
こんにちは。
私はブエノスアイレスの相川智子です。日本人とアルゼンチンの関係を良くする仕事をしていまして、通訳と日本のメディアコーディネーターを行っております。
はい。日本語でのご挨拶もありがとうございます。今、ブエノスアイレスは何時頃でしょうか？
午前4時です。
午前4時。うーわ、本当にありがとうございます。もう
日本ではちょうど12時間の時差ですね。
そうですね。ちなみに普段は何時頃寝られて何時頃起きられるんですか？
私はわかんないけど、大体夜の11時頃寝て、それから朝は9時頃起きます。8時かな。
そうなんですね。もう相当今もう真夜中で、ね、はい、非常に眠いところだと思いますけれども、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、この時期の気候なんですけれども、いかがでしょうか？
気温ね、中強度、寒くなったり暑くなったり、寒暖差が激しい時期ですね。今日は、おそらく多分10度ぐらいかと思いますけれども、あと日中20度ぐらいに上がる日もありますし、それから日によっては本当に10度が最高気温だったりします。
そんなにね、激しい気温差なんですね。アルゼンチンといえばサッカー盛んですけれども、お住まいになっていらっしゃる相川さんから見て、アルゼンチンの方々のサッカーへの熱中ぶりというのはどんな風に感じられますか？
サッカーっていうのは熱中っていうよりも情熱なんですね。だから、サッカーっていうのは、サッカーを軸として生活が回ってるというか、人生が回ってるというか。でも困ったことに最近、普段今まで特別なサッカーっていうのはリーグ戦はお金を払ってみる、ケーブルテレビがほとんどだったんですけれども、今国営放送になってしまいまして、毎日無料で見られるんですよ。
おお、すごいですね。
そうすると1日3試合ぐらいあるので、で自分が普通サポーターしてるチームの試合でなくっても、その相手の結果によって、それから宿命の対決の相手とか、それによって結果が関係するので、結局1日全部試合を見て、で試合の後もサッカーニュースがあるんですよね。そうすると夜はほとんど男の人はどこでもサッカーに夢中になってて、それで女性は不機嫌という事態が起こってるんです。
女の人もでもサポーターの方多いですよね、きっと。どうですか？
おそらく普通の日本のと比べれば多いですし、それからこっちはサポーターっていうのはね、代々、おじさんの代からとかそういうことが多いので、同じチームを応援してますから。だけど、女性はどっちかと、アルゼンチン代表ならそうですけど、普通のチームはまあまあなんです。だから、早く夏休みになって、リーグ戦が終わったら、夏休みになるとリーグ戦が大体ね、12月から3月までないですから、早く夏休みになってほしいなと思っています。
女性は正直言うと、もう本当に休んでほしいというのが本音なんですね。
いや、もうそれで夜とか話ができませんからね、今日知っちゃったこととか、明日どうするかとか、もうサッカーがあったら話が後回しになってしまうんですよ。
うわー、これはね、女性はイライラしちゃうかもしれませんけれども、でも、 お仕事中とか、もしね試合の時間とか昼間っていうケースもありますよね、どうですか。
まあ昼間でも、まあ、昼間仕事してない人とか、それから重要な試合だったら、はい、あとそれからあとなんてアパートの管理人さんとかは絶対ラジオで聞いてるし、タクシーの運転手とか、それからアルゼンチンは普段の試合はそうではないけど、ワールドカップ、ワールドカップの時にはアルゼンチン代表の試合がある日は、学校でさえも小学校にテレビを持ち込んで、みんなで応援するんです。
すごいですね。
はい、文部大臣も教育にいいということでね、国心を高めるのに、だからそこまでやってるぐらいなので、もう仕方ないですね。
なるほど。今ワールドカップという話も出ましたけれども、いよいよ6月始まりますけれども、今回の代表チームについてはどんなふうに取り上げられていますか。は
い、そうですね、実はまだあと、1ヶ月近く地元のリーグ戦があるので、あんまりワールドカップの話題は少ないんです。
あ、そうなんですね。
アルゼンチンは何でも本当にギリじゃないとならないので、せいぜいファストフード店で、はい、プロモーショングッズのおまけがあったりぐらいで、街中は特にワールドカップの宣伝もないし、まあ、意味ないんですね。普段のリーグ戦に皆さん夢中なので。
そうなんですね。代表のこうイメージではメッシ、非常に、ね、日本でも人気の選手ですけれども、
はいはい、こちらでも人気ですよ。
やはり人気なんですね。
はい、ただメッシ自体はアルゼンチンの普通のリーグ戦ではプレーしてないので、結局バルセロナで活躍してますから、まあ、もちろんアルゼンチンでもヨーロッパの試合を見て、でまあ、スペインのチームの中でもバルセロナの人気が高まっています。
へ、
ただバルセロナですごく、ただバルセロナは完成したチームだから慣れてるんですね、だからまだ代表チームで あんまり活躍しないので、それが問題だと思います。
結構やっぱり地元のアルゼンチンの方はもうちょっと活躍してほしいなというのが本音ですよね、きっと。
まあ結局慣れてないんでしょうね。アルゼンチンでほらプレーをしたことがあんまりないので、他の選手との連携、そういうことがサッカーでは個々の選手の状態以上に重要なんですね。ですからやっぱり11人でプレーしますからね。あとなんか日本ではなんかイケメンって言われてるみたいなんですけど。
そうですよ。
メッシって普通、普通です。
普通なんですか。イケメンに分類されるのではないんですね。
あの人はね、アルゼンチンの人はなんか、はい、なんか濃い人の方がもっと好き。
濃いタイプの方がモテると。
はいはい。でメッシは割と爽やかタイプなので。
そうですね。
あんまりアルゼンチンで女性が喜ぶような、そのいわゆるイケメンではなくて、もちろん悪くはないしだけどアルゼンチンではもっとかっこいい選手がいっぱいいます。私はパレルモが行くかどうか分かんないけど、マルティン・パレルモがおすすめ。
おー、ちょっとスタッフもおーという感じが上がっておりますけれども、ぜひね。
でもマルティン・パレルモもアルゼンチンでいう超イケメンではありません。
あ、そうなんですね。なんかそうするとね、ちょっとなんかどんな風に注目していいんだろうと思っちゃいますけど、でもね、日本の中ではかなりメッシイケメンに入ってますから注目したいと思います。
はいはい、割とアルゼンチンの選手は誰でもかっこいいと思いますよ。
じゃあちょっとその辺もかなり注目してワールドカップ楽しみにしております。今日はまだまだですね、ちょっとお話を伺いたいんですけれども、ちょっと時間が来てしまいましたので、ぜひまたゆっくりお話を聞かせていただきたいです。今日はありがとうございました。
はい、それから監督のマラドーナも応援してくださいね。
もちろんです。そう、マラドーナの話もまた、はい、ゆっくりお話聞かせてください。
はい、マラドーナですから、はい、よろしくお願いします。はい、
さあ、というわけで今日のワールドフラワーズネットワークは、アルゼンチンブエノスアイレスにお住まいのフラワーレポーター相川智子さんにお話を伺いました。